キャスト、ダイレクトレスポンス広告を使った営業法は、テレアポや飛び込み営業とは異なる新しい営業法をお伝えする番組です。書籍ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方の著者辻武さんが、訪問販売でしか売れないと言われた太陽光発電をたった一人で売りまくった秘訣を公開。チラシ広告を使って販売したノウハウやマーケティングを使った新しい営業スタイルをメインに解説。その他にも即決営業のテクニック、テレアポ経営、出版、自己啓発などのビジネスで欠かせない現場で培った本物のノウハウをお届けしています。さらに辻武さんが運営するホームページ売れる 493.com では様々な無料プレゼントをご用意しています。書籍の前半が無料で読めますし、書籍の元ネタになった小冊子も無料で読めます。また音声版ダイレクトレスポンス広告も無料でお聞きできます。ご興味のある方はぜひ売れる493で検索してください。この度 LINE 公式アカウントを作成しました。営業、マーケティング、経営に役立つ情報や読書から得たお役立ち情報を週に1回のペースでお届けしています。またお友達登録してくれた人にだけダイレクトレスポンスマーケティングを分かりやすく解説した4本動画と4つのニュースレターを無料でプレゼント。詳細はホームページ売れる 493.com のメニュー欄にある LINE 公式アカウントからどうぞ。辻先生、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
辻先生が成約率を上げるためにやめたことって何でしょうか？
なるほどね。成約率を上げるために、僕が、テレアポの即決営業をやっている時からダイレクトレスポンスを使ったね、その広告営業に切り替えた時に、どうやったら成約率を上げることができるのかと。テレアポの即決営業をやっている時は僕は6割でしたけど、結果ダイレクトレスポンスをやり始めてから僕は成約率9割になったんですね。9割以上になったので、ものすごくアップしたわけですよ。その時に辞めたことが4つありますよと。即決営業6割だったところのテレアポ即決営業では普通のようにやってたことなんだけど、だけど広告営業に切り替えた時、ダイレクトレスポンスをやった時に成約率9割になった時に、普通だったらやってたんだけど辞めたことが4つありますよっていうことですね。はい、それをまあ今からお伝えできればなと思います。まず1つ目何かっていうと、即決しないっていうのを決めました。はい、で、即決は即決なんですけど、ただテレアポ屋でやっていた時の即決スタイルはやめましたよと。テレアポやっていた頃の即決スタイルってもう本当即断即決営業だったので、その電話をかけて、例えば何時にお伺いしますねって言って旦那さんと奥さんが揃ってたら、もうその場で全部ゴーしてたんですね。そのお客さんのとこに行っての商品説明して、その場で見積もりを作って、で今日限りなんですって言って契約になってたっていう話なんですけど、でもそれってね、キャンセル来るんですよねキャンセルも来るし、結果あんまり良くないわけですよ。成約率6割だったので 40% の方、4割の方はやっぱり断ってくるわけですね。で僕は見積もりを見せたら必ずその場でイエスの返事をもらえるように、そのセールストークっていうかね、クロージング力っていうのをめちゃくちゃ磨きをかけてきたわけですよ。それでもお客さんは1週間考えさせてだとか検討しますっていう言葉を言われていたわけね。特に僕はその言葉っていうのは断り文句だというふうに思っていました。はい、で実際1週間検討させてっていうお客さんに検討する時間をあげると、9割以上のお客さんがあれからよく検討したのですが今回は見合わせることにしましたっていう断り文句が、もう断りが来るわけですね。だから検討させてしまうと売れなくなってしまうので、やっぱりその場で即決するのが一番いい営業だというふうに思っていました。だけどそれをやっていると、さっきも言ってたようにだんだんキャンセルね、クーリングオフの件数がもうどんどん増えてくるわけですよ。で今までだったらこの人だったら OK だったっていうお客さんなのにクーリングオフが来るみたいな感じになってきたわけね。そこで僕はダイレクトレスポンスのやり始めてから、チラシ広告の営業法にシフトチェンジしてから、テレアポやっていた時の即断即決営業っていうのはやめました。はい、わざわざスペシャルトークを使ってクロージングしなくても、お客さんの方からお願いしますって言って、お客さんが自ら即決してくれるようになってきたわけですね。こっちが即決を仕向けていくんではなくて、お客さんの方からもうお願いしますって言って来るようになったんですよ。だから9割以上あるわけですね。たまに検討させてくださいっていうお客さんもいますけど、でもその検討させてくださいっていう人でも、そのほとんど9割以上の人がその後 ぱりあれからいろいろ検討したんですが、辻さんのところでお願いしたいと思いますっていう返事がもらえるようになったわけですね。テレアポの即決営業した時はあれからいろいろ考えたんですが、今回は見合わせたいと思いますっていう断りがもうほぼ 100% 来てたのに、ダイレクトレスポンスを使った広告営業にしてから、あれからいろいろ考えたんですが辻さんのところでお願いしますっていう、本当もう反対の言葉をもらえるようになったわけですね。鉄は熱いうちに叩けだとか衝動買いさせろなどと言われている、まあ、訪問販売の世界なんですけど、そんな説得中心の営業で頑張っていてもやっぱり、まあ、これから先は難しいかなっていうふうに思います。そんなんよりもやっぱり納得させる営業にした方がもう全然楽ですよと。だから納得、お客さんが納得してもらうまで待つと、もう説得なんてしないぞみたいな感じなわけですね。だから自信を持って、もし検討したいですって言われたらどうぞゆっくり検討してくださいって言いましょうねみたいな感じなんですね。だからもう無理くり説得して即決の方にもう切り込んでいくっていうことはもう一切やらなくなりましたよと。訪問販売の世界で即断即決営業しないっていうのはかなり異例だかなっていうふうに思いますが、そっちの方がうまくいきました。はい、だから即決はやめましたよっていうことです。はい、で2つ目が、キャンセルしてもいいよっていうふうにもう堂々と言うようになったわけですね。即断即決スタイルの時っていうのはやっぱクーリングオフが怖かったので、なるべくキャンセルとかクーリングオフっていう言葉を、まあ、なんか連想させてしまうような言葉も僕はもうなるべく言わないようにしていたわけですね。でキャンセルが続いていた時っていうのもやっぱクロージングの時にね、後でキャンセルするぐらいだったらもう今断ってくださいねなんていうことも言ったことあるんですよ。言ってもキャンセル来るんですよね分かった分かったって言いながら次の日ファックスでキャンセルってファックスが来るわけですよ。もうふざけんなとか思いながらね、あの時の握手は一体何だったんだみたいな感じなんですよ。で何を言ってももう要は言わなくてもキャンセルする人はキャンセルするんですよね。もう理由は単純で納得していないからなんですよ。で8日間はクーリングオフの期間がね、あるので、キャンセルしたければいつでもどうぞっていう言葉を、まあ、今は言わなきゃいけないわけなんですけど、まあ、当時はでももう15年前20年前になってくるんですけど、やっぱそれは怖くて言えなかったんですよね。でなんでか、キャンセルする人はなんでかっていうと、さっき見たように納得していないので、納得営業さえしていればお客さんはクーリングオフしないわけですよ。なぜならお客さんは納得してるからなんでね納得して買うっていうふうに決めてるわけだから、後でねキャンセルしたいとかクーリングオフしたいとかっていうことはないわけね。だって説得してないんだもん。お客さんが自ら納得して買いたいですっていうふうに言ってるわけだから、わざわざキャンセルしたいなんて言うわけないんだわけですね。キャンセルしたい、クーリングオフしたいっていうふうに出てくる時っていうのはどういう時かっていうと、営業マンが説得してる時なんですよ。お客さんは誰も説得されたいなんて思ってないわけですよね。買わされたいなんて思ってないわけですよ。納得していたら買いたいになるんですけど、説得されてしまうと買わされたっていうふうになってしまうので、誰も買わされたいなんて思ってないわけですね。だからいつまでも説得営業なんかをやってると、昔の僕のようにキャンセルにビクビクしなきゃいけなくなってくるわけですね。営業スタイルを変えることによって、説得から納得に切り替えることによってキャンセルはゼロになりますよ。だからキャンセルっていうのも、もう言っちゃっていいんですよ。あれだったらキャンセルしてもらっていいんですよって、全然楽勝で言っちゃいましょうねと。どうせお客さんキャンセルしないですからねっていう話です。もしそれでキャンセル来る場合っていうのは、もうそれは説得営業しちゃってるってことですね。無理やり即決してるってことですから、それも気をつけましょうねと。僕はもうそれはもうやめましたよと。おかげでキャンセルは10年間ゼロですからね。キャンセルなくなりましたよ、本当に。はい。で、3つ目が、デメリットをちゃんと言うってことです。はい。即断即決の営業スタイルの時っていうのは、イエスを連続で言わせるために、まあ、メリットばっかり並べていたわけですよ。デメリットを言ってしまうと、ああそれだったらうちはいいわ、なんでかっていうとなって言って、その正当な断り文句をお客さんに与えてしまうっていうふうに考えていたわけですね。だからなるべくそのメリットばかり並べていくって、もう断りが怖かったんですよ。断られるのは怖かったんで、メリットばっかり言ってイエスイエスイエスって返事をもらうようにしていたんですが、ダイレクトレスポンスを始めた、その納得営業をやり始めてから、僕はメリットばかりではなくてデメリットも一緒に言うようになったんですね。デメリットを言うんですよ。だから〇〇はダメですけどペケペケなら大丈夫ですよって言ったりとか、ペケペケの方はやめといた方がいいですよっていうふうにもうズバッと言うことにしたんですね。だから隠し事せずに自分の本心をズバズバ言うようにしました。するとお客さんは、あ、 この人はデメリットもちゃんと教えてくれる正直者で信頼できる人なんだなというふうに思ってくれるわけですね。うん、そのあなたのことをものすごい一目置くになるわけですよ。だから僕のことも多分評価がすごく高かったと思うんですね、お客さんからすると。だってデメリット言ってるんだもん。辻さんちょっと聞いていいと、これから対応もすると思うんだけど、デメリ、あ、蓄電池ってどうなのとか言って聞かれた時、当時僕は何て言ってたかというと、蓄電池はまだ早いとか言っていましたからね。まだ買わなくていいとか言ってましたからね。うん、これは何でかっていうと、その買ってからお客さんが、なんだあれ、買わされたとか、買うんじゃなかったっていうふうに思われたくなかったからですよ。だから、あ、この人は蓄電池に合わないなとか、って思ってる人には僕は蓄電池やめといた方がいいですよっていうふうに言っていました。はい。でもね、怖いんですよ。商品のデメリットを言うっていうのは。だってさっきも言ってたように断り文句が来ちゃいそうですしね。やっぱ、あ、これこんなデメリットあるんか、だったらやめとくわって怖いですよね、営業マンにとってそんな言葉って。だからめちゃくちゃ勇気がいるわけですよ。うん、そのためにはやっぱ別に断られてもいいやとか、お客さん自身にそのデメリットを乗り越えてもらおうとか、そのこちら側、営業マン側もダマくらかしてね、なんか売りつけようという意識がなくなった瞬間、やっぱりお客さんに納得してもらおうと思うと、やっぱデメリットも言わなきゃダメになってくるんですよね。でデメリットも言うことでお客さんは納得してくれます。はい、で他の営業マンとは、違うなこの人っていうふうになりますからね。デメリットっていうのをぜひ言いましょうねっていうことですね。で4つ目が、もうこれはもう単純で金額をズバッと言うようになりました。はい、もうごまかさないってことなんですけど、一言で言っちゃうと、即決営業の時っていうのはいきなり金額を聞いてくる人っていてるんですよ。玄関先で、おお太陽光かお前、じゃあそれいくらすんねん、いきなり価格を聞いてくる人ですね。いきなり価格金額を聞いてくる人っていうのは基本的には制約にならなかったです、できなかったんで。だから僕はなるべく言わないようにしていました。はい、ごまかしてたんですね。うん、で実際太陽光発電いくらするんだよっていうふうに聞かれたら、僕は何て言ってたかっていうと、月々1万円ぐらいですねとか、電気代を今払ってる電気代ぐらいですねなんていうことを言っていました。はい、明確な金額を言わんと、そのもうごまかしてたわけですね。うん、なぜならそんなん無理やわって言って話も聞かずに断ってくる人が多いからですよ。もう200万300万もすんのかい、そんな高いの無理だわっていきなり言われるんで、それが嫌だからそうやってごまかしてたんですけど、結局ごまかしも無駄なんですよね。じゃあ僕はその納得営業にしてから、ダイレクトレスポンスやり始めてから、僕はなんて言うようになったか、太陽光発電っていくらするんですか、200万から300万しますよってもう正直に言ってました。はい、ほぼその 100% 断られていた、その即決営業の時、テレアポの即決営業の時はそんなこと言うと絶対断られていたんですけど、でももう全部言うようにしたんですね。全部言うようにしたんです。でさらにプラスアルファさらに付け加えます。太陽光発電は200万円以上しないとダメですよと、200万円以下の太陽光っていうのはあまりよろしくないですねって言ったりだとか、太陽光発電は200万以上しますよと、でもう高い方だったらもう高いと300万以上しますよと、400万とか500万とかしますからねと、それはお客さんの家によって変わってくるのでっていうことは言っていましたけど、200万とか300万っていう売れ筋の金額っていうのはズバッて言っていました。うん、でなんでそんなこと言うかっていうと、もともと買う気のない冷やかし客っていうのはもうさっさと断られてしまおうと思ってたわけですね。うん、まあ玄関先でそれを言ってるってことはもう僕のそのやり方が失敗しているってことなので、営業で対面してるときは僕もそんなこと一切言われなかったですけど、そういうのを全部排除していってたわけですよ。うん、だから200万から300万しますよってことも平気で言ってました。電話で問い合わせが来る時もあるんですよね。ちょっと話聞きたいんだけど、太陽光っていくらすんのって電話で聞いてくる方もいらっしゃるんですよ。じゃあなんて答えるのかって、僕は200万から300万しますよって。うん、でよくチラシ広告とかでなんか120万とかって書いてるじゃないですかと、120万っていうのはあんまり良くないですよと、あれも費用対効果のバランスが崩れてるので、太陽光やるんだったら200万以上かけないとダメですよってそこまで言ってましたからね。太陽光でやるなら200万以上かけなきゃダメですよってそんなこと言う人なかなかいないと思うんですけど、僕は言っていました。はい、でそれを言うとお客さんは、あ、そっかって言って僕の話をもっと聞きたいっていう風になってくるわけですね。まだそれと一緒で、まあ、さっきも言ってたんですけど、金額を聞いてくるっていう人も多いんですけど、太陽光発電ってさ、どんなデメリットがあるのっていうことも聞いてくる人っていうのがね、結構多くなってきました。はい、昔と比べてかなり多くなってきたのかなっていうふうに思います。で、これは昔は単に断り文句だったかなというふうに思うわけですよ。デメリットを言ってしまうと、あ、そんなデメリットあるんか、じゃあ うちには無理だわ、なぜならとか言ってね、こう理由付けされて言ってしまうんですけど、言われてたんですけど、だけどもう僕はね、そんなもう全部言うようにしてるんですね。デメリットってこうこうこうこうこうありますよと、丸々ありますよと、もう屋根がちっちゃい方やめといた方がいいですよとか言ったりとかね、もういろいろ言ってたんですよ。これはお客さんの心理が変わってきたのかなっていうふうに思います。で、まあ、昔のやり方と今のやり方って違うっていうのもあるんですけど、今の人ってデメリットを聞いてもそれはその買わない理由にはならないんですよ。そのデメリットっていうのはうちに当てはまるのかどうなのかっていうのを確認したいんですよね。だからメリットしかありませんなんて言っちゃうと、この営業マン大丈夫かなっていうふうに思っちゃいますから、デメリットもちゃんとありますよっていうことをちゃんと伝えてあげるべきです。だからごまかさないということですよね。本当はデメリットある、どんな商品にもメリットもあればデメリットもあるっていうのも今のお客さん全員知ってますからね。だからデメリットってどんなデメリットがあるんですかっていうふうに聞いてくるわけですよ。それをいやデメリットないですなんて言った瞬間、わこいつ信用できへんわっていうふうになってしまいますからね。ならデメリットっていうのも全然言いましょうねと。もし見当たらないっていうのであれば、それはもうあなたのリサーチ不足っていうかね、商品をちゃんと見てないってことですから、ちゃんとデメリット絶対ありますから、そのデメリットを箇条書きしましょうねと。そのデメリットありますよって言われた時に、こんなデメリットがありますよってちゃんと伝えておきましょうねと。でもしそのデメリットに当てはまっている人がいてたら、そんな人のところに行ったら飽きませんよと。そんな人に無理くり太陽光を打ってもこのクレームになるわけなるだけだし、買うんじゃなかったなんていうふうに言われてしまうわけですからね。そっちの方がお客さんのためにもなります。デメリットちゃんと言うっていうのは、でそれが自分のためにもなりますから、お客さんが辻さんにお願いしたいっていうふうにどんどんどんどんこう話が舞い込んでくるっていうふうにもなるわけですね。さっきのこの4つです。この4つを言うことで僕は成約率が6割から9割までぐんと上がりましたからね。ぜひこの正直な営業、説得営業から納得営業の方に切り替えてくださいねと言いたいですね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか？広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方は、ぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。また、この書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、楽天コモで無料公開中です。Kindle やコボお持ちでない方は、当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお、番組ではご質問受け付けています。売れる仕組み .com、売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。